始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナで映画のコラムを書いている川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。
ちょっと最近文章がこうサボり気味なんですけどね。
あ、そうなん。あんまり更新できてないってこと？でも相変わらず映画はいっぱい見てるんでしょ？
あ、まあ、もちろんもちろん、もうなんか映画館には週3回ぐらい、うん、本当はもう行きたかったらもう毎日ぐらい行きたいんだけど、さすがにそれはちょっと時間的に厳しいんで、まあ、それ以外の日は DVD やら Netflix やらみたいな。
でもそれでも1月に比べたら随分行けてるんじゃない？
いや、もう映画見たくてたまらへん、うん、なんかもう日本の市場だけやったら満足できひんから、うん、最近はアメリカとかイギリスのアマゾンから日本で絶対ソフト化されへんやろなっていうような映画をもう取り寄せてみたりまでしてるっていう、うん、
すごいすごいわ。英語字幕で見てるってことでしょ？
頑張ってね。もちろんなんかその会話がメインの映画じゃなくて、結構なんか映像メインで楽しめるやろなっていうような、なんかジョナス・メカスのロストロストロストとか、
あ、いいね。
あとなんかダルベーラの日本で公開されてないダムネーションってやつとか、あとシャンタル・アッケルマンっていうフランスの女優監督のやつとかね、そういう風なやつを。
すごい映画三昧してるわけや。
いや、もう本当に
いや羨ましいわ。もう最近な、なんかもう映画見に行く時間がない、はい、もう
映画館で働いてるのに。
そう、働いてるのに。あ、なんか自分とこでやる映画をこう夜中一人でひっそり見て、うーと思いながら、くーと思いながらいいなやっぱりと思いながらねしてますが、まあ他劇場にはなかなかもうちょっとね佳境ですよ。もうあと1ヶ月ちょっと。
いや、悲しいね。
で、そうなんですよ。もうなんやろうな、終わらせたくなさすぎて仕事できひんくなって、仕事で進めちゃうとこう全部決まっていって終わっていっちゃうわけじゃないですか。
そう
や
ね。
いや、なんかね、すごい相反する気持ちで今モヤモヤしてますけど、まあなんかね、最近まあ南海館もいろんな閉館イベントが決まってきて、もうツイッターとか情報型なんですけど、もうめちゃくちゃ毎日のように新しい情報を出してるんですが、その中でもここ最近出た爆音上映ですね、
はい、
ついにラインナップ含めチラシ画像とかも昨日ちょうどアップしたところなんですけれど、
はい、
3月23日から25日まで3日間限定でね、全14作品ついに南海館で爆音上映ができるっていうね、
いいですね。
ボイドのプロデュースバイボイドでやりますので、ぜひチェックいただけたらなと思うんですが、
はい、
まあそんなこんなでね、南海館は本当に忙しく日々を送っておりますよ、まあ、その流れからですね、皆さんにはきちんと麗しい方をね見ていただけたらと思うんですが、はい、今日ご紹介するのはアラン・フェスの麗しき日々っていう作品ですね、
はい、
ビム・ベンダースの最新作、
はい、
うん、初めてフランス語で撮ったのかな。
そうですね、
うん、こちら2月24日今週末土曜日から始まるんですけれども、じゃあちょっとご紹介すると、巨匠ビム・ベンダース監督が5本目のコラボレーションとなる、ベルリン天使の歌の名優ペーター・ハント家の戯曲を映画化。これなんか分かりにくいな。まあ、ベルリン天使の歌でタッグを組んだ名優ペーター・ハント家と、5本目のコラボレーションをしたわけですよ。
そうですね。
そうです、そうです。で、まあ、戯曲なんですよね、もともとは。ハント家が書いたんで、それを映画化したと。で、もう、ルー・リードの名曲のね、パーフェクト・デイから、始まるんですけれども、もう、なんやろな、多分早朝に撮ったんやろうな、パリの風景は。
無人のね。
無人のパリ、無人のパリに、パーフェクト・デイの曲が被ってくるって、もう最高のオープニングから始まるんですけれど、なんかパリを映してたと思ったら、やがてね、徐々にカメラが郊外の方のなんていうの、庭付きの家に映っていって、なんていうかな、テラスがある木陰があるんですけれども、
はい、
まあそこでその男女が会話を始めるっていうような話なんですよ。うんうん、ただもう本当にもうザ会話劇ですね、こちらの作品。で、なんでしょう。まあ、さっきも言ったようにビム・ベンダースにとって初めてのフランス語映画なんやけれども、まあ、びっくりすることに生涯で初めて 100% 自分の思い通りに取り上げた作品だっていうふうにこう語ってる自信作なんですよね。うんうんうん、もう今日はね、これね、 ネタバレありですね。
そうですね。
そうなんですよ。まあまあ、とりあえず見た感想を言
う。まあまあ、なんかネタバレありというか、うん、ネタバレどうのっていう映画じゃないような気もする、はい。
そうなんですよね。ネタバレてようがバレてなかろうが、ハテナしか浮かばないっていう。
見るか見ないかしかないような映
画、ね。そう。見たか見てないかっていうようなね。うんうん、なんでしょうね。人によっては、うん。なんか嫌なっていう、
うん
う
ん、
開始2分で寝てしまうかもしれない。かもしれないんですけれど、なんかね、私は結構ね、
うんうん
うん、分かったかどうかって言われると分かってないんですよ。うんうんうん、でも、好きやわ、この映画。
うん、いや、自分も、なんか、この映画見る前のその前情報として、うん、
はい、
むちゃくちゃ評判が悪いっていうのを聞いてて、
そうやね、むちゃくちゃ評判悪いね。
えって思って、
うん、
いやで、
うん、
実際見てみたら、
うん、
これ言っていいのかな、
うん、
面白いか面白くないかで言われると、
はい、
面白くない映画ですよね。
せやな、うん、そうですね、ごめんなさいって。
ごめんなさい。ただ、
ただ
いい映画か悪い映画かって言われると、
うん、
いやこれはいい映画でしょって言いたくなる映画。
そう、いい映画なんですよね、うん。何が面白くないって会話劇なんですけど、
うんうん、
会話が面白くないんですよ。
それ致命的じゃない？大丈夫？その発言。
致命的なんやけれど、ね、観念的すぎるっていうのかな、
うんうんうん、
なんかこう、割とどうしようもない話をずっとしてるっていうか。
まあまあ、なんか、
うん、
なんていうのかな、その、二人の関係性も、
うん、
よくわからない状態でずっと進展するもんね。
そうやね。なんかまずこの映画ってね、登場人物が、まあ、約3名なんですよ。
うんうん、
なんやろな、家の中でタイプライターを売ってる男と、
うんうんうん、
家の外のテラスで会話をしている男と女、
うんうん、
も
う
基本的にその3人で、で、まあタイプライターを売ってる男は多分その脚本か、まあ本なのかわからないけれど、執筆中なわけなんですよ。で、その執筆している内容がそのテラスで行われている男女の会話なんですよね。
うんうんうん、
で、なんやろな、そこで交わされている会話っていうのが、そのなんかね、ルールが多分あるんやと思うんですけど。
そうやね、ルール、なんかこの映画すごい重要な要素かなって思いますね。
うんうん、そうそう。なんかこう、なんやろな。まあ、その、それぞれのその、なんていうの、原体験みたいなことをずっと語ってる、うんうん。で、それがもう、すごいしょうもないっていう。割とその、男側は何回もしつこく聞くのが、女の人に対して初体験はどうだったみたいな話なんですよね。
うんうんうん、
なんか、何を聞かされてるのかよくわからないっていうようなのが、永遠90分続くんですけれど。
ね、
なんかこの、その、なんていうかな、男女の、その、名前すら明かされないというか。
そうやね、スタッフロールでも男、女だけやもんね、
う
ん。
そうそう。で、タイプライターで売ってる男の名前も明かされないっていう。そう、小説家であるっていう。なんでビム・ベンダースはこれを 100% 撮りたかったんやろうなって、すごくこう、うんうん、なんやろな、見た後に、めっちゃ考える。
うん、うん。
残る、すごく。
いや、なんかそれって、うん、多分この映画の、
うん、
その、正しい見方って言うと変かもしれないけど、
うん、
なんかこの映画を見て自分がこう、はい、おって思ったのが、
うん、
これはなんか、反物語の映画だなって思って。
反物語。
そうそうそう。うん、なんか、こう、まあ、反物語って何かっていうと、
うん、
その、まあ、普通の映画ってこう、物語があるわけじゃないですか。
はいはい、
で、その物語がある種のガイドラインになって、
うん、
観客にここ盛り上がるところですよとか、
うん、
こういうメッセージを伝えてますよとか、
はい、
そういうふうに、まあ言ってみたらその、わかりやすい道順を物語として弾いてくれてるのがまあまあ多くの映画やと思うんやけど、うん、
はいはい、
でもなんかその裏で、映画ってそれだけじゃないだろうっていうふ
う
な、その、一派じゃないけど、う
ん、はい、
そういうふうな作品群があって、監督たちがいて、うん、で、まあそういうふうな、なんか反物語の映画っていうのもやっぱり、もう50年ぐらい続いてて、
うん、
で有名な監督やったら例えばミケランジェロ・アントニオーニとか、
うん、
あと小説家でもあるマルグリット・デュラスなんかもそういう風な反物語の作家やと思うんやけど、
はい、うんうん、
まあ、言ってみたらその反物語の映画ってそのガイドラインがない状態やから、
うん、
その観客の方で何かをつかみ取ろうとしないと、
うん、
もう全く意味がわからないというか何も面白くないっていう風な状況に陥っちゃう映画で、
そうやね、うんうん、うんうん、
だからなんかこの映画見ててすごいいろんな映画を まあ、もちろんその反物語的な映画を思い出しちゃって、
うん、まあベンダース自身がねものすごくこう、うんうん、シネフィルな人だから、ね、まあ、いろんな監督に、まあ、敬意を払ってじゃないですけど、うんうん、オマージュまでは言ってないかもしれないんですけど引用であるとか、ね、いろんなもの
敬愛みたいな
敬愛みたいなのは感じられる、まあ完全な実験映画、
そうやね、よく70超えてこんな野心作をっていう、うん、
で日本では 2D でしか回ってきてないんですけど、うんうん、これ本当は 3D なんですよ、ね、うんうんうん、ベンダーズのこの会話だけが繰り広げられる 3D の映画っていう、
ね、それでどんだけ画面の情報量が変わったのか、
変わるのかなってすごく気になるみたいですよね、うんうん、3D ですごい見たかったなって思うんですけど、まあでもこんだけのこの実験的作品をこう日本でちゃんと公開してくれるっていう、まあ、
それだけで嬉しいよね、
それだけで嬉しいなっていうのもあって、うんうん、でもまあそのジラスとかももちろんそうなんやけど、うんうん、このアラン・フエスのこの物語性のない映画を90分見られるその理由みたいな、見続けれるのはやっぱりこのパリ郊外のなんていうかな、すごい爽やかな真夏なんですよね、
うん、映像が、うん、なんかロメール的って言ったらすごい簡単やけど、うん、なんかそういうちょっと何もすることのないバカンス感みたいなさ、
うん、そうそうそう、なんかこうすごいゆったりとした時が流れてて、うんうん、夏のちょっと午後の日差しと、うんうん、なんかこう藤棚の下の木陰と木漏れ日と風の音とみたいな、うんうん、そういう環境がこの映画をなんていうかな、最後まで見させてくれる、うん、うんうん、まあ要因になってるなっていうか、私は飽きなかったね、その辺の環境音とかいろんなことがあったから、ね、会話には飽きたけどね
そうそう、そこがなんか、うん、その映画となんか小説とかの違いで、うん、
はい、
その話してることが面白くなくても、
はい、
なんか画面に釘付けになっちゃうみたいなさ、
うんうんうん、あるある、なんかこれだからもともとは戯曲やから、うん、まあ、舞台向きなわけなんですよ、
まあ、完全そうやん
そう、もう完全にもう二人芝居なわけなんですけど、うんうん、あ、そっか、そもそもこのタイプライターの男は映画オリジナルなん
だよね、そうそう、オリジナルのキャラクターらしくて、
そうそうそう、だからなんかすごい舞台やなって思うんやけど、舞台では確かに風の音とかなんかそういうのの再現はできるけど、うんうん、木漏れ日の光とかね、うんうん、本物ではないでしょ、
そうやね、
だからそれがそのこれを映画でやったっていう意味というか、うんうん、なんかすごく良かったね、その辺は。
いや、なんか、うん、いや本当に不思議な映画で、
はい、
で、まあ、さっきから反物語の映画とか言い続けてるけど、うん、こういうタイプの映画を見るのがすごい久しぶりで、
あ、私も久しぶりやった、
うん、なんか、うん、作ってくれて嬉しいな、
嬉しいなっていう、そうそう
そう、でなんかベンダースってこう、うん、やっぱりなんていうのかな、うん、映画好きの間でベルリン天使の歌みたいなイメージがあって、あ、 そ、 う、ね、
うんうん、
その結構物語的な作家かなって思われがちなんやけど、うん、よくよくなんかフィルモグラフィーを振り返ってみると、うん、初期の作品とかって、
うん、
その反物語というか物語ない映画が結構多くて、
うんうん、なんかそれも反時計とのタッグやったりもするんよね。そうそうそう、
うん、自分がすごい大好きな回り道って映画があって、うん、これもピーター反時計と組んでるやつなんやけど、
うんうんうん、
これもなんかその物書きの人が主人公で、
はい、
その拡大剤を探して旅に出て、うん、旅の道中人がなんか一緒に共にする人がこう増えていって、うん、また減っていってっていうだけの映画で、うんうん、なんかこう見てたら風景が移ろうから物語が進んでるように見えるけど、うん、
はいはい、
実際そのいわゆる物語っていうのはあんまりない映画でさ、
うん、
それがなんていうのかな、ある意味こうベンダースってその物語がある映画と反物語がある映画を交互に撮ってる監督やったんじゃないかなってこの映画を見てすごい思った
ね、うん、なるほどね、まあ両方にまあ興味があるんやろうね、うん、作るってことに、まあでも 100% 出したってことはまあやりたかった題材なんやろうね、こういうドヤみたいな、
いやもうやりきった感すごいと思う
すごいと思う、でもまあ海外でも結構な酷評なんじゃないかな、
いやだって、
うん、
もう今の時代さ、いや別にそういう映画がダメとは言わへんけど、うん、
はい、
そのキングスマンとか、うん、スターウォーズとか行ってみたらなんかこう超速攻性のあるような、
うん、
映画がやっぱりこうメインストリームになってて、
うん、
そのこういう遅行性の映画って言うと変かもしれないけど、
うんうん、
こう受け手側がこう画面に食えるように何かをこう探し続けないとダメみたいな映画って、うんうん、 やっぱり少なくなってきてるから。
まあそやね、うん、なかなか万人受けは本当にしないと思う、うんうん、ただ何やろうな、私まあまあすごいねこれ、まあ、アランフエスって書いてあるんやけど、うんうん、あのスペインは一切出てきません。アランフェスは出てこないんですよ、うん、あの会話の中でアランフェスのあの何やったっけ、スペイン王朝のね、うんうん、宮殿に行ったみたいな話とかが出てくるんやけれども、うんうん、で麗しくもないし日々でもないし、なんやろな、でラストはラストで衝撃的やしっていう。
そう、あれすごいよね、うん、
すごいよ。
いや、なんかそのまあすごいラストがあって、
う
ん、
そうやね。
でそれを受け入れるために、うん、少なくともなんかその二人のルール、なんか二人の会話のルールみたいなのがどうもあるらしいんよね、うん、なんか最初から見てると、うん、なんかその一言返事はダメよみたいな、
そうそう、ウィーだけじゃダメ、そうそうそう、ノンもダメみたいな、
なんかそういう二人の会話のルール自体がこの映画のルールになってるんだなっていうのに気づくと、うん、
はい、
やっぱりラストなんじゃこりゃって思っちゃうみたいな、
思うと思う。なんかさっき有人くんが指摘してくれて、うんうん、あの、あ、そうやなと思ったんが、あの、あれやろ、画面の外に意識を向けるセリフが多いって言って、
あ、そうそうそう、うん、なんか見てみたいなセリフがあって、うんうん、なんかタカが飛んでる、まあ鳥かなんかが飛んでるよみたいなのをこう言って、はいはい、もう一人のキャラクターが見るんやけど、うん、画面には絶対それ映らないよね、
うん、
この
映画。そうそうそうそう、だからなんか、うん、空高くおすぐりが飛んでるみたいなとか言うねんけど、うんうん、想像するしかないっていう、そうそうそう、こっちは、うん、
なんかそういうのが例えばこう繰り返されていくと、
はい、
あ、この映画はアクションを禁じてる映画なんだなみたいな。アクションで別にその銃撃戦とか格闘じゃなくて、
うん、っていうわけじゃなく行動とかね。
そう、行動、うん、うん、
あ、それがあのね、90分ぐらい我慢して我慢して見続けると最高のご褒美が待ってるっていう、そ う, そ う, そ う, うおーってなって終われるっていう感じなんですよ、うん、で、う
ん、吉田さん気づいた、あの女の人服コロコロ変わってるの、
変わる変わる、あ れ, あれも
なんかすごい不思議やけど、うん、服を着替えるのが必要かどうかは置いといて、
置いといてね、
その着替えるっていう行為自体もアクションやから、うんうんうん、やっぱりその服が変わる瞬間みたいなのが映らないよねみたいなさ、
あー、もう気づいたら変わってるっていうね、そうそうそう、そうなんですよね。急にね、あの、変えるよね。そうそうそうそう。
いや、なんかね、いや、本当に、すごい不思議な魅力に溢れる映画で。
なんかね、すごいよくわからんもん見たなっていうことで、うんうん、結構長年印象に残るかもしれない、逆に。
いや、本当に本当に。
うん、
この映画見て思い出したのが、ストローブウィレの映画も思い出して。
はいはい。
ストローブウィレとか見てる？
私は見てないわ。
まあ、なんか、うん、もうものすごい超雑な説明をすると、
はい、
あの林の中で本を朗読するだけで2時間の映画作っちゃうみたいな、うん、そんな感じの
すごいね、うん、うん、
まあ、そこまでなんかベンダースはストイックじゃないというかさ、
うん、そうやね、ストイックっていうかなんかさ、サービスカットあるよね、そうそうそうそう、この映画、あのいきなりニック・ケイブ出てきてピアノ弾くみたいな、ね、お、ニック・ケイブみたいな。
だからなんかそこら辺がもしかしたらなんかその、うん、ベンダーその弱さなのかもしれないけど、
あ、
でもなんか、
うん、
でもなんかダメとかそういうのじゃなくて、
なくてね、
やっぱりベンダーさやなって思ったのは、例えばそのジュークボックスのあの感じ、うん、
はい、ジュークボックスね、
うん、時間が、うんうん、なんかそのどう見てもヨーロッパ的な風景の中にポンとあるなんか緑色に光るジュークボックスっていう異物感みたいなさ、
うんうん、
そういう風なのがすごいなんか自分は好きで、うん、
はい、
それとやっぱりなんていうのかな、そのジュークボックスの緑の光とその木漏れ日の対比とかさ、うん、やっぱそういう風なところにこう、もちろん映像だけにその感動しちゃうみたいなんでもいいと思うし、二、うん、人のなんか意味深な会話のその裏を読むというかさ、意味を考えるみたいな、
せやね、
そういう風な楽しみ方もできるかなと思う。
なんかやっぱりその単純にね、フランス語ってやっぱり耳なじみがすごく良くて、うんうん、なんかこううとうとしちゃうそのまどろみの気持ちよさみたいな、うんうん、私は1800円払ってリラクゼーションしに来たらいいんじゃないかなってちょっと思ってるっていう、あのそれぐらいちょっとこうバカンスに行った気持ちになれるというか、うんうん、何もしない午後みたいな、
そうやね、
そういう時間を楽しんでいただけるんじゃないかなとは思ってますね、うん、
時間が、あのこの映画作ってるプロデューサーのパウロ・ブランコって人は、はい、ペドロ・コスタを見出した人で、オリベイラのあの名パートナーやったっていうすごいプロデューサーが作ってる映画なんで、うん、なんかそういう風な映画作ったのも納得かなみたいな話をしたかったんやけど、うん、時間がみたいな、ね、
時間がね、あっという間になんかよくわからんかったって言ってた、時間があっという間に過ぎちゃったね、まあ、だからなんか、うん、いろいろ細かく見ていくとね、うんうん、あの面白い発見っていうのは絶対ある。
そう、うん、なんか多分見る人によってこの映画をどう捉えるかってやっぱり全然違うと思うから、
うん、
うん、なんか しかもね DVD とかで見たら絶対飽きちゃうような映画やからさ、
これ絶対映画館で見た方がいい。音がめちゃくちゃいいんですよ、うん、あの面白さ 80% 減やと思うDVD で見ると、うんうん、よしぜひということでね、まあ、あまり時間もなくなってきましたので、ビムベンダー最新作アランフェイスの麗しき日々は2月24日土曜日より南海館にて公開してますので、はい、ちょっと気になった方ぜひね、リラクゼーションしに来てくださいはい、ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力で、お送りいたしました。またお会いしましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。